それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第5章21節から43節です。聖書は後ろの方、新約聖書の73ページになります。マルコの福音書第5章21節。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の解もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れをののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入って行かれた。そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。本日はこの箇所より命の源がやってきたと題してメッセージをお願いします。
皆さん、救われるとはどういうことでしょうか。 救われるってどういうことでしょうか。キリスト教会に来られる方々、例外なく救いを求めて来てると思います。何も期待せずに教会に来る人って多分いないじゃないかなと思うんですね。もちろんいろいろ誘われて、なんか面白いことあるから来ないとかって言われていくことはありますけれども、自分から教会に行ってみようと思う人たちの中に何も期待しないで来るってことはないですよね。何か期待してきてますよね。期待してきてると思います。で、何を期待するのか。私たちは救い、今何か苦しい状況があってここから救われたいと思って来るということがある。 でも救いとは一体そもそも何でしょうか。救いとはそれは命を与えられることです。違いますか。いや、私別に神学的な難しいことを皆さんに聞いてるわけじゃないです。救われるってどういうことか、日本語で普通に救われるって言ったら命が助かることでしょう。違いますか。救われるって言ったら命が助かること、つまり命がを与えられることが救いであります。私たちはいろいろな死、いろいろな死というのを経験する。もちろん誰でも生涯の最後に経験する肉体の死というものがあります。しかしそれ以外にもたくさんの死があります。どうでしょうか。社会的な死がある、人間関係の死がある、精神的な死がある、魂の死がある、いろんな死、病気によってもう自分はもう、希望を失ってしまう、それも死の一つであると思います。イエス様は私たちが経験するそのような死の中にある私たちに命を与えるために来られたのです。イエス様が与える救い、それはもう単純明快です。そのような死の中にある私たちに命を与える、これがイエス様がやって来られた目的です。死んでいる者たちに命を与える、これがイエス様が来られた目的です。非常に単純明快です。信仰は考え事ではない。何かを考えたら分かる、そういうことじゃないですね。命を与えるためにやって来られたイエス様に出会って、イエス様から命をいただいて、そして死んだ状態から立ち上がっていく、そして生涯の最後、全ての人が経験するその死の中からイエス様の復活の命をいただいて、私たちも復活する、これが私たちに与えられている福音です。考え事ではない。だから私は皆さんと一緒に祈りたいんです。天のお父様、死んだような私に命を与えてください、この死んだ状態から立ち上がらせてくださいと私たちは祈りたい。なぜ祈るのか、答える方がいるからです。今日は先週に引き続いて同じ箇所を読みました。街道管理者のヤイロという人がやってきて、娘が死にかけているから先生急いでやってきて、娘の上に手を置いてやってください、そうしたらきっと治る、生き返ります、生きるようにしてくださいと言いました。そしてイエス様がよし行こうと言って弟子たちと一緒に、そして多くの群衆がついてきて、押し迫るようにしてついてきて、ヤイロのところに行こうとなさっていましたが、その時に12年間婦人病で血が止まらなくて、もう財産のすべてを使い果たしても本当に苦しみの中にあった、治らずに苦しみの中にあった女性がイエス様の着物の端っこにでも触れば治る、救われる、命が与えられると信じて触った。 そしたらその途端にイエス様の中からその人の中に命が注がれて、その人が立ちどころに治った。でその人もそのことが その場で分かったっていう話をしました。そうするとですね、ヤイロのところから使いがやってきて、あなたのお嬢さん死にました、もう先生に来ていただく必要はないですよ、もう来ていただいても仕方がないというふうに使いの者が言ったんですね。でイエス様はそれはそばで聞いていて、何とおっしゃったか。その街道管理者にこう言われた、恐れないでただ信じ続けよとおっしゃった。皆さん、何をこの教会に来て、キリスト教会に来て何を信じていますか。はっきり言いますけど、私を信じてもダメです。私を信じても無駄です。なぜか、私にはあなたを救う力がないからです。私はあなたに命を与える力がありません。私はイエス様を伝えているのです。なぜか、イエス様にあなたを救う力があるからです。これは非常に重要です。もちろん弱っている方々のために私は祈ります。だけど私を信じても無駄です。私は命を与えるものではないからです。一人一人が本当に信じ続けなければいけない方、これは命の源であるイエス・キリストただ一人であります。だから私が今日そしていつも心から願うことは、お一人お一人がこのイエス様に出会って、この方を信じ続けて、この方から命をいただくことです。この方から命をいただくことなしに、その今死の状況の中にあるものが立ち上がることはないのです。私も高橋先生という先生に祈っていただいてイエス様に出会って命をいただきましたが、高橋先生から命をいただいたわけじゃないです。イエス様から命をいただいたのです。イエス様の命が、聖霊が私の中にやってきた時に私は立ち上がったのです。それと同じことを一人一人が経験してほしい。考え事にするんじゃなくて、本当にイエス様、私に触れてくださいと言って祈ってほしい。イエス様にこそ命があるからです。この箇所の前にも汚れた人がいました。レギオンに宿されて、レギオンという多くの悪霊を宿していた人がいました。もう汚れのただ中にいたのですね。また12年間長血を患った人、血が止まらない、血が出ているということは、その人が汚れの状態にあるということを意味します。なぜかというと、血が出ているということは命が出続けているからです。命を失う、それが汚れであるのです。また死んだ人、死も汚れであると言われる。なぜか、その汚れというのは命の喪失、命がない状態を汚れというのです。だからイエス様は当時ですね、その人々は汚れを非常に恐れました。汚れから遠ざかった生活をしていた。汚れてしまったら礼拝できないからです。汚れてしまったら命から隔絶された状態になる。だから汚れないように彼らは非常にこう注意深く生活をしていた。だけどイエス様ね、人々が汚れているって言ってる人にわざわざ近づいていくんですよ。なぜか、命を与えるためです。命を与えるためです。人々が汚れないようにと思って遠ざかっていこうとするときに、イエス様はわざわざ近づいていく。 そしてこの街道幹事者の死んだ娘、イエス様がその子の手を取った、取って言われた、足りたくみ、少女よ私あなたに言う、起きよ、少女よ起きなさいと。イエス様は、立法学者でした。パリサイ派というグループに属する立法学者の一人であって、非常に賢者であった。パリサイ派の立法学者たちは絶対に死んだ人に触ることはありませんでした。死んだ人に触ることによって自分が汚れるからです。でもイエス様は死んだものに触られるんです、触れられるんです、その手を取ってくださるんです。そして足りたくみ、少女よ起きよとおっしゃってくださる。その時に彼女は蘇った、命を与えられたと聖書は言います。今日も多くを語る必要はないと思います。死んだような状態のある一人一人、誰も自分に関わってくれないと思うような状況の中にあるかもしれない。だけどイエス様はあなたのところに行って、あなたの手を取って、足りたくみ、起きよとおっしゃってくださる。起きよとおっしゃってくださる。命を与えてくださるのです。イエス様もおっしゃいました、恐れずにただ信じ続けよ。イエス様が励ましてくださるんです。もうダメですよ、あなたの娘はもう死にました、もうダメですよというふうに言って、人がもうダメだって言ってくるときにイエス様が励ましてくださる、恐れないで信じ続けようとおっしゃってくださる。だから私たちも恐れずに信じ続けたい。そして主よ、どうぞ死んだような状態にある私の上に手を置いてください、私の手を取ってください、蘇らせてくださいとお祈りしたいと思います。お祈りをしましょう。命の源である主イエス様、今日私たちをあなたのそばに招いてくださったことを感謝いたします。今私たちの中にも自分の力で立ち上がることができずにいる者たちがいます。主イエス様、どうぞあなたが手を伸ばしてください。あなたの命を求めてやってきた一人一人にあなたが手を伸ばしてください。立ち上がらせてください。命を与えてください。あなたでなければなすことができないあなたの技を一人一人の中に行ってくださいますようにお願いいたします。とうとうイエス様の皆によってお祈りします。